専門と
雑記者
Dream and Chaos。
さあ始まりました、専門雑記者 Dream and Chaos。 先ほどの番組に続き、こちらは私雑記者もパーソナリティを務めさせていただきます。こちらの番組は SNS の出会いから始まった専門さんと雑記者がお送りする音楽バラエティ番組となっております。関西から地方で活躍するアーティストをピックアップします。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な地方で活躍するアーティストさんを紹介していただけます。皆さん楽しみにしていてください。それでは早速専門さんにバトンタッチしたいと思います。専門さん、
キモさん、川崎 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。専門雑記者のドリーム&カオス、今月もまた私専門くんはこちら、山口県より前半お届けしたいと思います。さて皆さん、夏休みいかがお過ごしだったでしょうか。僕専門くんもこのドリーム&カオスで、以前ご紹介させていただいてました各種催し物イベント等にいろいろお邪魔してきました。例えば山口県下松市を主な舞台としています映画なぎの島、こちらにも先日、これを見に行きまして、いやとても素晴らしい映画でした。主人公のなぎっていう女の子、こちら、元風鈴の、新津、千世さんが、演じられてたんですけど、その彼女を中心としてさまざまな人間模様が展開されるっていう映画で、であんまりいろいろお話ししてるとネタバレになってしまいますので、詳しくはお話ししないんですけど、ただ最終的にはみんな、幸せな気持ちで、はい、なんか終われるような、ほっとできるような、エンディングに仕上がっていたと思います。でしかも下松市のみでなく、その山口県東部のさまざまな場所で撮影されていたそうなので、これはぜひ、山口の観光 PR としても非常に、機能するといいますか、はい、非常に PR にもなる映画だと僕は思ってますので、まだ、公開してる映画館がどれだけあるかきっと分かりませんけど、ぜひこちら、なぎの島で検索かけていただいて、で、ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。自信を持っておすすめする映画です。あと、山口県立美術館で行われていた庵野秀明展、こちらにもですね、結構、会議終了ギリギリではあったんですけど、先日ようやく、お邪魔することができました。これもですね、もうとにかく内容の濃い展覧会で、庵野監督の作業を過去現在未来の、3つの、テーマに、分けて、でそれぞれいろんなものを展示するっていうものでした。で僕はですね、庵野監督は主にアニメ作家として、有名な方ですけど、実写映画の、監督としての側面にもかなり興味を持ちまして、これはもう本当20年以上前に、作られた主にどちらかというと芸術映画なんですけど、色日という映画があったそうなんですが、これがロケが宇部市、エヴァンゲリオンとかでも、宇部市のいろんな場所をモチーフに、そこを舞台にしたシーンなんかもあったりするそうなんですけど、この色日という映画は本当に宇部市、あの当時の宇部市で撮影した映画だそうなので、これはちょっとね、ぜひ見てみたい映画の一つだなと思いました。ちょっと古い映画ではあるんですが、で一応これ、DVD も、まだ一応リリースはされたそうなんですけど、主にそのなんでしょうね、インターネット、Amazon プライムとかそういう配信とかで見ることができるそうなので、ちょっとね いずれチェックしておかなければならない作品だなと思ってます。僕はその、20年前ぐらいっていうのは自分東京に住んでいましたので、ちょっと当時の宇部の風景を なんだっけ、リアルタイムであまり経験はしてないんですけど、ただ今でもまだ残ってる場所とかもいくつかあるみたいなんで、これはあの当時の山口県の風景をまあ追体験するという意味でも非常に見ておかなければならない作品だなと思ってます。この展覧会がですね、もう山口、この放送が終わる頃にはもう県立美術館ではもう終わってるはずなんですよ。で次が新潟県で行われるらしいので、まあ、ちょっと川崎から新潟県っていうのもかなり距離はありますが、もし庵野監督アニメーションに、まあ、興味ある方は庵野秀明展、はい、その新潟で行われる、展覧会でもチェックしてもらえればと思います。そしてやっぱりその山口県の、話題といえばやはり、ね、先月行われた甲子園、下関国際高校のもう大躍進の件に尽きるんじゃないでしょうか。準々決勝で強豪の大阪桐蔭高校に勝ち、そして準決勝でやはり強豪の近江高校に勝ち、そしてかつての、PL 学園、宇部商業以来の山口県勢の久しぶり の決勝の舞台、いやこれはもう山口県民みんな心熱くなったんじゃないでしょうか。僕もね、あの決勝の日はもうほんとドキドキしながらテレビを見てました。残念ながらね、決勝の相手だった仙台育英高校やっぱり強かったですけど、それでももう下関国際高校もうここまで僕たちを決勝の舞台まで連れてきてくれたことには本当に感謝しています、はい、惜しくも準優勝という形でしたけど、ただ盾とあと銀メダルを、掲げて、山口県にその帰ってきた姿を僕こっちの、まあ、ニュースとかで見てたんですけど、あ、彼らは本当にここまでやってくれたんだと感動しましたね。この思い出はもう本当に僕のもう一緒の財産の一つになるだろうと思ってます、はい、いずれねもう次の世代とかにもかつてのその下関国際高校が僕たちにすごい感動を与えてくれたって、もう後の世代にも本当語り継いでいけるような活躍をしてくれたと思います、はい、素晴らしい、もうね夏休みというかこの素晴らしい夏でした。はい、ここからはイベント情報をお話しします。こちらはですね、お隣広島県で、行われるイベントなんですけど、10月15日土曜日、広島県廿日市市吉和の魅惑の里っていう場所で行われます第2回里の音22という屋外ライブイベント、こちらをご紹介したいと思います。ですね、吉和っていう場所は周りを木々に囲まれたような本当自然豊かな、場所なんですけど、自然の中で音楽と体験をコンセプトに、展開される地域密着の手作りローカル野外フェスだということだそうです。で、音楽、ハンドメイド、ワークショップ、キッチンカーで様々な体験、さらにはキャンプなんかも、可能だということで、もうキャンプをしながらちょっと、ね、美味しいグルメを、ね、舌鼓打ちながらその、まあ、地元のミュージシャンとかあとゲストの素晴らしい音楽を体験できるっていう、はい、イベントになってます。とラインナップとしては DW ニコルズさん、そして、YouTube 活動なんかもされておられます鮭山みなみさん、あとイーデュシさん、その他広島の、地元のミュージシャンなんかを多数、招待して、ライブイベントが展開されるということだそうです。あとはですね、この以前ドリーム&カオスでもご紹介させていただいたその岩国市出身のシンガーソングライター、ナミアンさんも、こちらに出演されます。ぜひね、この広島県のこの吉和という場所、はい、もう山口県も含めたこの、西日本全体を、まあ、盛り上げる、まあ、きっかけにできればいいなと思ってますので、ぜひこの、はい、里の音22、はい、こちら公式ホームページなんかもありますので、ね、皆さん川崎市の皆さんにもぜひ、ね、チェックしていただければと思います、は はい、日時が、改めてお伝えすると2022年10月15日土曜日となっています。で、今月のドリーム&カオス、僕がご紹介する曲なんですが、こちら、にも、出演されます、この里の音22にも、参加されますふうこさんという、シンガーソングライターの曲をご紹介したいと思います。ふうこさんはですね、岩国市出身で現在は、主に広島県を中心に活動されています。炭酸系シンガーソングライターという、はい、肩書きで、歌われてるんですけど、アニメの主題歌であったり、あるいは広島国際平和、平和祭サポーターに任命されたり、かなり、様々な、分野で、展開されてる方です。今回はこの風子さんの、曲のスマイルという、これちょっと初期の曲にはなるんですが、はい、こちらを、ね、ご紹介したいと思います。本当聴いてて爽やかな気持ちになれる素晴らしい曲だと思いますので、ぜひ皆さん、はい、聴いてみてください。そして合わせて里の音22も、はい、チェック、ね、ご来場よろしくお願いします。ではドリーム&カオス前半戦、専門くんでした。曲をお楽しみください。ふうこさんでスマイル。
ということで専門さんありがとうございました。山口県からここ川崎まで音楽を直送いただいて、僕としてもとても新鮮な気持ちで曲を聴くことができました。地方で活躍をされているアーティストさんもたくさんいらっしゃいますから、このラジオを聴いている皆さんもぜひ僕と一緒にさまざまな音楽を楽しんでいってほしいと思います。さあここからは僕が、ピックアップするアーティストの紹介となります。先ほど引き続きザッキムのピックアップアーティストは高弘さんです。
どうもよろしくお願いします。
はい、先ほどの番組に引き続きお願いします。はい、ということでね、この時間からもしかしたら聞いてる人もいると思うので、改めてちょっと自己紹介の方お願いしてもいいですか。
は
い、
僕はですね主に、海外で DJ する機会が多くて、マイアミだったりイビサだったりこうアムステルダムだったりとかが多いですね。
はい、いやいいですね、海外で仕事してます、
はい、
僕も言いたいですね僕武蔵小杉ラジオしてますいやめちゃめちゃね嬉しいことなんですけど、はい、ね、そうやってねいろんな人とねやっぱり触れ合えるような素敵なお仕事をされてるってことなんですけども、うん、高弘さんは今、どのようなメインでお仕事されてるっていう、
ね、今メインは作曲だったり DJ だったりあと人のプロデュースが多いかな。
はいはいはいはいはい、はい、うん、ね、先ほどのね番組でもお話しさせていただいたんですけども、高弘さんはね DJ としてではなく DJ だけではなくてですね、自分の楽曲を、その中で DJ 流したりとか、さらにはですねアーティストのプロデュースもされてるっていうことで、そういうなんかこう EDM っていうのをまあ始めようと思ったこうきっかけは何だったんですか？
EDM にこう移ろうと思ったきっかけはやっぱこう初めこうサイトランスから入ってってだんだん音楽シーンが衰退してっちゃったのよ、ザッキモ君。
あ、そうなんですね。
そう、サイケトランスが衰退しちゃってエレクトロハウスっていうジャンルができて、
はいはいはいはい、
そこから EDM にこう移ったんだけど、
はいはいはいはい、
こっちを移んなきゃまずいなと思って、はいはいはいはい、エレクトロハウスも作りつつ、はいはいはい、EDM に変わった瞬間に EDM も作ろうと思ったのよ。
はいはいはい、ま
あ、それがきっかけかな。
あ、そうなんですね、うん、確かになんか最近って確かになんか一時すごい流れてたなってイメージは、
一時はもうめっちゃブームだった。
そうですよね、うん、なんかそっから急になんか確かに変わったなってイメージがありましたね。そうそうそうそう、うん、なんかその変わったなんか流れってあったんですか？
変わった流れってなんだ、もうシーンが9年とか10年持ったからね。
いや、すごいですよね、シーンが9年、うん、10年持つ。
そのシーンが9年10年持ってすごいし、やっぱ今の EDM ってこうちょっと衰退してるって言われてるけど、
はいはいはい、
またこうトランスが来てるからね、時代的には、
うん、いやそうですよね、うん、トランスサウンドすごい来てるなと思いますし、うんうん、なんかあれですよね、最近80年代90年代やっぱフューチャーされてるから、
そうそうそうそう、
やっぱそこら辺の音楽っていうのもやっぱりこうグーってきてるのかなと思うんですよね。
そうそうそうそう、うん、
あえてなんか新鮮メロとかあるじゃないですか、うん、なんか懐かしいような感じの、
あ、多いね、
ありますよね、
あるあるある、
あ、なんかそういう音使うんだみたいな、うん、
あるある、確かにあるね、うん、
やっぱそういうとこから来てるんですかね、うん、なるほどな。高弘さんがこう活動されている中で、うん、こういろいろなまあ人と関わることが多いと思うんですけど、うんうん、やっぱり海外の方と関わることが多かったりするんですか？
いや、もう外人のアーティストと関わることがめっちゃ多いね。
あ、そうなんですね、うん、それ連絡って何で取るもんなんですか？
昔は Facebook メッセンジャーだったのよ。
あ、 Facebook なんですね、
うん、繋がってるからさ、リアルで、
はいはいはいはい、
でそこから WhatsApp になって、であとはインスタの DM で飛ばす感じかな。
はいはいはい、
うんうんうん、
やっぱインスタ多いんですかね。
インスタ、まあ仲いい人は WhatsApp が多いね。
あ、はいはいはい、はい、
うん、でもまあ知らないアーティストはインスタの DM が多いかな。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ結構やっぱり皆さん SNS は頻繁に結構やられてるんですね。あ、うん、いや、そういう意識やっぱ重要ですよね、うん、いや皆さんね意外とやっぱりそうやってこうやられてる中でこうやっぱり曲を聴いてもらうっていうのもそうなんですけど、うん、自分の活動っていうのをやっぱアピールされる方っていうのもすごい上手いし多いなと思うので、うんうんうん、そういうとこってやっぱりこう自分がね、うん、プレイヤーとしても意識しないといけないポイントなんだなってすごい思うんですよね。ね、そんな中でね、高弘さんのね、こう曲もね、まずはちょっと自己紹介がてらね、一曲流したいなと思うんですけども、はい、高弘さんの方でちょっと曲紹介の方をしていただければなと思うんですけども、
はい、これはブラバスっていう曲なんですけども、
はい、
これ新しいことをやってて、
あ、何ですか？
テクノキックに EDM のベースを乗せて、はいはい、さらにギターまで乗せちゃったっていう曲なんですよ。
そう、ギターが乗ってんすよね。
これギター乗っちゃってるんですよね。はい、
いや、そこ注目ですよね。
はい、これぜひ聞いてほしいですね。
いや、ぜひぜひちょっと皆さんこれが聞いていただきたいと思います、はい、それではお願いいたします。
はい、高弘よしひらでブラバスです。
はい、聞いていただいたのは高弘さんでブラバスでした。
ありがとうございます。
いやーかっこいいっすね。
これ新しいでしょ。
新しいっすね、うん、いや僕は結構やっぱ高弘さんの曲聴いてるんですけど、うん、やっぱりあの高弘さんのね、うん、そのザ・キックっていう感じの、うん、キックじゃない新しいやっぱキックを使ってるなってイメージと、ね、うん、ベースも意外とね、うん、こういう感じのベースって高弘さんのイメージって僕あんまなくて、これ
はそうだね、ザキム君からしたら本当新しいと思うよ。
そうですよね。
でみんな多分新しいことだなと思ってると思う。
はいはいはいはい、うん、そうですよね、うん、いろんなね聞いてる人からしたら、うん、あれ全然違うの来たみたいな、
これ EDM なのっていう人多いよね。
あ確かに、うん、そうかもしれない
ですね。テクノなのみたいな。
そうですよね、うん、そのイメージ確かにあるかもしれないですね、うん、でもね世界チャートにもバッチリ乗ってね、
これ世界チャートなんと2位ですからね。
すごいですよ、世界2位っすから、
ね、世界2位だからね。
これはもうあの予想通りだなみたいな。
いや
しみしみって感じ。
そこまで行くと思わなかったけど、2位はさすがにちょっとこうビビったね。
ああ、まあちょっとチャレンジって意味でもやっ
ぱり。チャレンジだったから、売れるか売れないか分かんなかったから。
はいはい、はい。
でもこう新しいことにチャレンジしようと思って出したから、そしたら見事こうハマって、はいはい、その時代の流れと、それでこう売れた感じかなこの曲は。
そうですよね、うん。なんかやっぱどの曲にもこう交えない本当オリジナリティみたいな。
そうだね。
なんかすごいありますもんね。うん、やっぱそういうのがね、これからまあ DJ やりたい人、うん、作曲家の人でもやっぱ本当重要なのかなって改めて思います ね、うんうん、ね。これからやっぱりこう DJ ね純粋にやりたいって人もいると思うんですけども、うんうん、そういう人ってこうどうしたらいいとかってあったりするんですか。
DJ は何、始めたい人、
始めたい人とか、
まあ、とりあえずもう DJ って悩む人とかですね。 DJ ってピンキリじゃん、
はいはいはい、
別に家で回した人でもこう機材を買ってコントローラー買ってこう配信アプリとかもあるし、
はいはいはい、
そこでこうやってってでこう徐々にこうクラブで回したいなって気持ちになったらクラブ遊びってこうプロモーターと仲良くなってこう DJ するっていう形の方がいいんじゃないかな、
は
い
は
い
は
い、
あなるほど、
初めは遊びでいいと思う。
いやそうですよね、うん、やっぱ触ってこうどんどん体感しないとってことってすごいありますよね、うんうんうん、なんかやっぱそういうところでね、やっぱりいろいろとこう好奇心を持ったりとか、うん、自分でやっぱ行動していくっていうのが、うん、まあ曲関わらず音楽関わらずだと思うんですけど、うん、やっぱり重要なのかなって思うんですよ ね、
そうだね、う
ん、年齢とか特に気にせずに、うん、やっぱ自分がやりたいと思ったことをどんどん積極的にやっていくっていうのが、
うん、
これからね、これからの時代にまあ合ってますし、うん、なんかやっぱり自分の人生やっぱ一度きりだと思うんで、うん、せっかくだったらねいろいろやっていきたいなってこう改めてこう思えるような、
うんうんうん、
高弘さんのねアドバイスだったと思いますので、はい、ぜひ皆さんもね参考にしていただければなと思います、はい、ということでね先ほどもまああの宣伝していただいたんですけども、はい、改めて高弘さんの方からですね、はい、あの宣伝の方をですねしていただければなと思います、
は
い、
10月の1日にですね、山梨のマウント富士リゾートで、グランピング ×3サウナかける音楽フェスのグランサーというのがやるので、僕も出演するのでぜひ皆さんあの僕のインスタからチェックしてみてください。
はい、ということでねめちゃくちゃ面白そうなねイベントですので皆さんぜひチェックしてみてください。いやサウナってすごいっすね。
サウナ新しい、まあ、今来てるからね。
いやほんと来てますよね、うん、サウナ人口高い中でそれでクラブでもビッシャーってなった中、うん、汗バッシャーかいて
そう整ってね
でプール飛び込むわけです
よね。そうそうそうそう、
最高っすね。
最高だと思うよ、うん
ぜひぜひですねまだまだ皆さんのね参加もできるそうですので高弘さんのですねインスタグラムの方をチェックしてみてください。ということで本日のゲストザッキモノピックアップアーティスト高弘さんでした。
ありがとうございました。
いやいやいや、ということでねあっという間の30分だったんですけども、あの先ほどのね番組に続き高弘さんありがとうございました。
ありがとうございました。
1時間の合計だったわけなんですけど、うん、あっという間ですよね。
あっという間だね
本当に、うん、皆さんね毎回あのお呼びするアーティストさんの方ね言っていただけるんですけども、ね、ぜひぜひですねまだまだですね魅力をですねまだいっぱい秘めてるですねアーティストさんですので、ぜひぜひですね高弘さんの SNS の方もチェックの方お願いいたします。今回紹介しましたアーティストさんは私ザッキモの SNS でも後ほど紹介をいたしますので、ぜひご覧ください。来月でもですね専門さんの方からですね素敵なアーティスト、紹介していただきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ楽しみにしていてください。それではですね今日も暑いですけども、午後も晴れ切って皆さん楽しんでいきましょう。それでは皆さん良い木曜日の午後をお過ごしください。またねー。